あ、すごい面白い。あ、いいですね、これなんか音声、クラブハウスとかもやってるじゃないですか。僕もちょっと聞いたことあるんですけど、面白いですね、あれ。
でももう、なんか仮想化して、
あ、なんかやっぱクラブハウスの最初だけ感はあるかもしれないですね。そう、最初の方ちょっとね、聞いたんですよ。なんか、何時までとかって言ってんの、3時ぐらいまでやってませんでした
か。自分がいない時で、なんかすごい盛り上がったって、あのソウル満喫団とか。
あ、大沢さんもいたの。
つぶるとかがね、つぶるが出てくるとグダグダにな
る。結構ね、すぐるくんクラブハウスに結構入り浸ってるようなイメージが。
自分だと絶対どっかに雑談みたいなところにいて。
そう、なんか地獄みたいな、あの朝方6時ぐらいになんかミュージシャン集まろうよみたいので、すぐるくんと知らない人がもう
寝
おそらく寝落ちしてるっていう、もう一人だけ喋ってる、なんかすみません僕変なこと言っちゃってみたいな地獄みたいなのがあってまあでもね、そう、ああいうのも、まあ、ちょっとこう音声メディアと DJ の新しい DJ とか音楽好きの新しい憩いの場みたいな感じがしたので、イベントとかではね、ああいうのできないと思うので、なかなか今っぽくていいですね。
なんかでも最近のそういうなんかテクノロジーの新しいサービスは、最初にうさんくさい人が集まるようになっちゃって、なんかうさんくさい人がわーって集まってわーって盛り上げようとして、
確かにな
んかみんなうさんくさいと思ってみんないな、結局みんないなくなって、
そうだから結局やらない人が、まあ例えば iPhone じゃない人とかは知らないイコール嫌いになるじゃないですか、そうなってくると。だからそこがちょっと難しいところですね。じゃあ俺やらないっていうなんか否定派に変わってしまうっていうか、難しいです。
すごい良くない、
うん、そうね、そう。ちょっと一応じゃあこんな感じで、はい、始めさせていただきます。
はい、
一応ちょっとそのまあブログのね、この記事のゲストという形で、まあ、今回ゲストをお呼びするのは初めてなんですけどちょっとまあそういうの考えていて、なんかこう例えば変な話、カンジャムみたいな番組あるじゃないですか、
はい、
なんかやっぱああいう風にこのアーティストやこの曲のここがすごいみたいなのをこういう界隈で誰も言わないじゃないですか。
確かに、
なんかだからもっとそういう風に一般の人が分かりやすいような形ってなんか作れたらもっといいんじゃないかなと思ったりするんですよ。なんか僕もわざとベースラインと違う曲のメロディーをつなぎんところでユニゾンにしてるのに誰も気づかないとか、なんか寂しいじゃないですかだからもう自分で言っていこうかなっていうのがあるんですけど、なんかそういうのをこうなんかまあ、アーティストやプロデューサーの意見をこうもっとこう発信できる場を僕がこうなんか自分の解釈とかも交えて勝手に分析とかするんですけどそう、なんかそれでなんか、まあ、嫌な気がしなかったらお話聞けたらいいなとかと思って、
はい
はい、じゃあ一応ちょっと、まあ、ブログの記事を、まあ、見てくれてる方のために、多分笑顔のかけらで、風早という名前を知った方もいると思うんですよ、
う
ん、
そうですよ、
はい、ちょっと簡単で構わないので自己紹介をしていただいてもいいですか。
そうですね、どこから話せばいいのかわからないぐらいなんですが、もともと高校生の時にレコードを買い始めて、
はい、
でなんか DJ の真似事みたいなのを始めたのがきっかけで、
はい、
でまあ、やっぱりレコード買って DJ するだけでは物足りず、
はい、
大学生の時に MPC3000 を買って、でそこからトラックメイキングを始めたっていう。
なるほど、
はい、なんですが、まあ、ちょうど20代前半の時に、まあ、一旦もう音楽挫折というか、
はい、
ちょうどもともとヒップホップが好きだったんだけども、
はい、
ネプチューンズとか流行りだして、もうなんかサンプリングじゃなくて打ち込みが主流になってきたタイミングで、なんかヒップホップつまんねえなと思って、なんかトラックメイキングもあんまりしなくなって、ただまあ好きなレコードだけはずっと買ってて、私もソウルとかファンクとかをずっと買い続けて、ちょうどなんか20代後半ぐらいの時にカニエ・ウェストが
パ
ー
ッ
と出てきて、サンプリングがちょっと復活の兆し、まあ、JJ もそうだし、ゴーストフェイスもみたいなところで、がっつりサンプリングしてる曲がまたピックアップされだして、あ、じゃあちょっとまたやろうかなと思って、 で、まあ、昔その作ったミックス CD、中途半端に作ったミックス CD をとりあえず形にしようというところで、ただまあ当時、やっぱりまだミックステープが主流で、ミックス CD 出したら DJ 長谷部ぐらい、
はい、
で自分で CD 作って、なんかお店持ってるけど全然取り合ってくれなくて、うち CD やってませんみたいな感じで。
なるほど。
ただまあディスクユニオンだけが委託で置いてくれて、
はい、
それが一番最初に作ったミックスのソウルオンアイス。
20代後半ぐらいですか。へぇー。
15年ぐらい前。
15年ぐらい前。はい、
で、まあ店に卸して、で、まあ、まあ、全然売れないと思ったけど、まあ一応売れた。
へぇ
ー。で、あ、じゃあ、なんかまあ、なんかこう、一応売れんだなと思って、
うんうんうんうん、
次にまたミックスを作って、ただ同じじゃ面白くないから、自分の曲を入れようと思って、はい、で、その頃から、まあ、その頃は、なんかこれどこまで行っていいか分かんないけど、ブートのリミックスみたいなのがすごいあって、
はいはいはい、
じゃあちょっと自分もそういうの作ろうかなと思って、
うんうん、
作った曲を入れて、先にミックスを出したんだけども、まあ、ミックスはでもそんなに売れず、
うんうん、
あれと思って、でその次に自分のレコードを初めてついに出して、
はい、
当時ミクシーとかで、まあ、レコード出したことないんで、ミクシーとかでレコードをどうやってプレスしたらいいですかみたいなのを、な
んか、すげえ、
いろんな人に聞いて、そしたらプレスしたことある人が教えてくれて、プレス代行業者があって、でもなんかマスタリングだけにはお金かけた方がいいよっていうふうに言われて、分かりましたって言って、当時ビクターのスタジオで、
はい、
なんかそのブートのリミックスをマスタリングしてもらって今考えるとめちゃくちゃだなっていう。
へえ、すごい。じゃあもう結構それまでって、その一回もう音楽をやめちゃったというか、から急にっていう感じですか。
そう、 DJ も全然してないし、
意外と結構、でもね、僕も同じような感じなんですよ。やっぱ20代結構音楽やめた、最初バンドだったんですけど、20代は結構音楽やめてたというか、実は僕もともとバンドでパークバンドだったんですけど、音楽やって、で、音楽でお金にしたいというか、音楽で生活したいとはもうずっともう10代頃から思ってた。でもまあ先輩のバンドとかばっくりじゃってで、なんかまあ、でもまあメジャー、先輩のバンドはメジャーデビューしていくんですよ。で、なんかまあ、とはいえやっぱり別に悔しいというよりも、まあ、そのバンドでやっても別に自分も面白くないので、やっぱちょっとこう押さえつけというか締め付けが強かったんで、なんでまあ、ただその音楽、まあ、その時パンクバンドだったんですよ。まあやりながらというか、音楽やりながら仕事をするとか、まあむしろもう海外行っちゃう、仕事してお金食べて海外行ったら自分のことを知らない人にアプローチできると思ったんですけど、意外と仕事したらそっちがお金になっちゃったんで、一回やっぱちょっと音楽はやめちゃったんです。でもそのおかげで逆にやっぱりそのどこかで音楽で、じゃあ例えばこういうところに20代で出会うんですけど、あ、こうやって音楽をお金にするっていうのもありなんだなとかと思ったりして、でそのでもこう例えばお客さんのリクエストに応えるような、ここまでの知識はないし、また自分の好きな曲をかけたいしとかいうのがあって、で何だろうって考えてたら、なんかなんとなく今みたいな感じになってきたんですけど、
なるほど、
うん、結構やっぱじゃあ多分ね、僕同い年なんですよ。
ああ、そうです
ね。そうだから、なんかみんなこの一回そういうの経験するのかな。
今回ですね、大学を卒業して、
うん、
知り合いと中古レコードをやってるんです。
あ、なるほど。
2年間で、そこが
最後、それはこう、働いたっていう、自分でやったってことですか。
自分で2人でお店をやって、渋谷でやってて、で、まあ、結構最後トラブルになって、
うん、
で、なんかストレスなのか、難病、
はい、
潰瘍性大腸炎っていう難病になっちゃって、
安倍元首相ので
入退院繰り返して、で最後もう薬が効かなくなって大腸を全部切るみたいな、全摘出して、そう、なんかもうそれで、そういうのがあって、半年間ぐらいやっぱこう療養期間というか、本当に何もしない期間があって、で その期間って人工肛門だったん
です。え、今
その時、
あ、その時、あ、それで治るんですか。
でも 当時でも人工肛門の、まあ、アゲハに遊び行ったりしたすごい よくや今考えるとなんて無謀なことをしてるんだろうっていう
めっちゃ怖いですね。そう
あったり、まあ、それで、まあ、音楽離れてて、うん、でも、まあ、好きなレコードだけはちょこちょこ買いながら、
はい、
で、まあ、見てレコードを出したらレコードがすごい売れて、
ああ、はいはいはい、そのプレスのやり方とか聞いて
出したやつが、まあ、ただなんかこうもともとその時の目標としてはやっぱり海外になんか自分の曲を海外の人たちに聴いてほしいっていう思いがあって、
はい、
でもなんだろう、こう日本ってすごいメロディーが重視されるというか、無謀な曲が売れやすいっていうのがあって、なんかそのアルバム切る時も、まあ、1曲は海外向けにファンキーな曲、まあ、1曲は割とそのメロディーがしっかりした曲で、まあ、1個はまあなんかもうおまけみたいな、まあ、そういうバランスよく作ろうと思って3曲入れて作ったら、その1枚目のレコードはそのもう おまけの曲がすごくヒットしちゃって、あの某ユーミンのサンプリングした曲が売れちゃって、まあ、当時レコード初めて500枚吸って、まあ、500枚すぐ売れて、で次のオーダーがあの某大手のレコード店から1回で500枚とかオーダーが来て、当時だったら結構1500枚売れて、まあ、まだ売れそうだったんだけども、
なんかそれブートですか？
ブートです。
で、大手から500枚のオーダーがすごいですね。
もう、ま、M ハッタンから500枚のオーダーが来
て、やば
でその頃って本当にまだアナログ全然売れてて、
はい、
当時流行ってたのってあの野沢さん あのジブリ使った曲とか、あれがすごい売れて、ジャジーヒップホップっていう、まあ、ああいうくくりで、あれなんか何枚前も売れてるはずで、
でもそれ最初のあれですよね、
1枚
すごいな、
がすごい売れて、で、まあ、そこが売れると古いミックスも売れて、でその次出したアナログとミックスも、
はい、
もう順調に売れて、で 3枚目で、やっぱりちょっともうちょっと海外に向けて作ろうと思って、はい、その超ファンキーな曲をもうメイントラックというか、
はい、
にして、でこれも本当に何だろう、 レジェンドラッパーのアカペラをすごい切り張りして、なんだろう、一つのちゃんとストーリーにするみたいな曲を作ったんです。
はい、それあれですか？ボンボヤージ？
いや、その裏面のリメンバーヒップホップっていう曲で、あれがそうすごいその、まあ、レジェンド5人のラッパーの全然違う曲のアカペラをのなんかこう特定のバースをちゃんと意味が通るようにつなげて、
すごい、そんな考えるんですか？いや、すげえ。
でそれがで、やっぱりそれをメイントラックにしたら海外ですごい、人気になって、でその当時なんかいろんな、 なんかレーベルとか海外のディストリビューターにレコード送ったら、一個そのロンドンの、
はい、
ああ小さいレベルから、
それがブレイキング
ブレイケットから連絡が来て、あ、なんかじゃあこれうちから出さないみたいなことを言ってくれて、で向こう仕様でプレスして直したのが売れて、
そういうことだったんですね。え、それって えっとその曲はデータだったんですか？データっていうか、
あ、12インチ、
12インチか、
まだ当時12インチ、
でそれで12インチの、あ、そうか、もうじゃあずっと自分で作ってるんですね。すげえな。でそれをじゃあ、まあ、海外に送ったらうちで7にするっていうことだったんです
か？その時はまだ最初12だ。
ああ、それ元のやつって
12だ。
12、まあ、12のままそのディストリビューターに送りまくって、
でさらにその UK 仕様で12インチでプレスし直して、ですごい売れて、で当時その本当になんか海外のなんか DJ とかもすごいプッシュしてくれて、でも今みたいにインスタグラムもなければサウンドクラウドもなくて、当時はまだマイスペースとかやってた頃、ギリギリ
ありましたね、うん、ブレイキングブリードってそういうことだったんですね。
そういうつながりがあって、でそこでもうこのままなんかそのブートンリンクスやっちゃダメだと思って、ちゃんとオリジナルの曲を作ろうっていう風に切り替えて、 海外のいろんなラッパーに自分でオファーをして、うん、そうそう、でそれでもキャンプロート作った曲もそれで、
そうなんですか、す
自分でオファーして、
魔人ですね。
でそのリメンバーヒップホップっていうその、うんうん、レジェンドのアカペラのやつも、まあ、レジェンドじゃなくて割とその今やってるアンダーグラウンドのラッパーたちに声かけて、まあ、フューチャーしてとかで10曲でアルバムを作ったんだけども、やっぱそのリメンバーヒップホップに12日出してから結構間が空いちゃって、タイミングも良くなく、なんかその CD のアルバムを出したんだけども、それが思ったより売れなくて、
ああなるほど、 CD のアルバムは売れなかった、
そんな売れなかった。でもそこからブレイキングブレッドが当時まだ12インチが主流だったんだけども、なんかいや7インチに未来があるって言ってて、その中から4枚7インチでカットしてくれて、それがそのキャンプローのボンボヤジもそうです。
それね2012年、それね持ってて、カズハヤって名前は知ってたんですよ、うまいから、あこの人だしと思ってる。でもあのなんかトラックって結構今の路線ですよね、なんかストリングスの、いやすごいなと思って、この時からこんなことやってたんだと思って、いやすごい、そうなんだ、へえー、そっか、ちょっと一回これ聞いてみていいですか、あの撮れてる